山ひねみの心のしおり。こんばんは、福山ひねみです。福山ひねみの心のしおり始まりました。10月15日、今日は世界手洗いの日です。語呂合わせではありません。ユニセフなどが石鹸を使った手洗いを推奨しています。手洗いは誰にでもできる一番シンプルな、でも実はとても大切な衛生の取り組みです。新型コロナウイルスの感染拡大防止のために、老若男女が手洗いに注目して5年、日本では去年からコロナが他の感染症と同じように扱われるようになって、手洗いがおざなりになりがちです。自分の手にも大切な人のためにも、ちゃんと手洗いを行いましょう。今日は世界手洗いの日。心のしおり、今日は竹下夢二を聞いていただきます。竹下夢二作、南海夜語り。それはある南の方の寂しい海浜に、人の住むとも思われぬ古びた別荘があった。そこに一人の年老いた別荘守が音もなく住んでいることを知っているほか、この村の人々はその別荘については何一つ知らなかった。春が来ても夏が過ぎても、その別荘の門は開かれたことはなかった。しかしただ一度、おととしの暮れの12月も押し詰まった20何日かのこと、この漁村にほど近い停車場から2台の車が夜更けてこの別荘の裏門につけられたことがあった。それがすぐに小さなこの村の話の種になった。その翌日、この物錆びた別荘に12、3ばかりの女の子と1羽の白鳩とを見かけたものがあった。その女の子の服装から考えると、大方この別荘の持ち主の娘であろう。それにしてもまだ年端もゆかぬ女の子を一人この別荘に送った親たちも情け知らずだというものもあった。大方生みの母親に死に別れて、ママ母の連れなさに逃げてきたのであろうと早がてんしてもらい泣きする女房もあった。それから3年目の正月のことである。
お嬢様、あけましておめでとうござりまする。
おめでとうよ、じいや。あたし今日から15になったのね。
さようにござりまする。お嬢様、このじいやがお預かりいたしましてから、もうはやこれ3年になりましてござりまする。お嬢様、
じいやはいくつになったの？
ああ、これはご冗談でござりまする。お嬢様、したが、まあよう尋ねてくださりました。さていくつになりましたやら。お月様の影を見て、もういくつ寝たらお正月だと言って、お正月の来るのを楽しんで待ちましたのは、いやもう昔昔のその昔、そのまた昔の昔話でござります。この別荘を預かりましてからは、暦もなければ世間もなく、花が咲けば春、虫が鳴けば秋、嬉しいこともない代わりに悲しいこともござりませぬ。それにつけても、お嬢様は花の盛りの年頃を、この草深い片田舎に漁師の子供らと一緒になって、 小鳥の歌を歌ってお遊びなさるのが、じいやは心外でなりませぬ。さき奥様がご在所なら、今頃東京のお屋敷では、かるたよ、はごよと、夜の明けるのを待ちかねて、遊び暮らしてござらっしゃるものを。
じいや、お前はもう来年からは母様のことは言わないって、私に約束したじゃないの。
これは、深くな、とんだことを申し上げました。したが、お嬢様。お嬢様がそのご皮膚を見して、お膝の上にこうちゃんとおててを大きあそばして、じいやっておっしゃるご様子が、まあ、お口つきからお声なら、さき奥様にそっくりで、つい思い出したのでございまする。
じいや、あたし、そんなにお母様に似ていて？
はい、
はい。
似てござらっしゃる段ではござりませぬ。さき奥様は、何を遊ばすにも、じいやじいやってね。それはもう、思いやりが深くて、ご発明で、お品がよくて、とんとも、物語にある、お姫様のようでござらっしゃった。
じいやは、お姫様ってもの、見たことあって？
なかなかもって、ついぞ見かけたことはござりませぬが、なんでも若い頃、狂見物をいたしましたおり、清水の箔の下で、後ろ姿を拝んだことがござりますが、いや、もうとんと、お日様を拝むように、まぶしいものでござりました。それから、一度、エリア物語で、バビロン城のお姫様が、父君、国王様のお怒りに触れて、あるよ、城を忍んでお出になるくだりを読んだことがござりました。
おかわいそうね。
なかなか哀れな話でござりました。エリア姫様、なんと寂しい山道ではござりませぬかと、次女が申し上げますと、そなたは寂しいと思やるか、笑うにも泣くにも歌うにも、文を書くにも、心のままならぬ往生の寂しさに比べては、鳥のように歌い、雲のように走り、詩人のように思うことができるこの旅路が、どのくらい自由で心やりになるであろう。ああ、あの山の彼方を見や。芝の夢のように連なった、あの山の彼方のあの薄くれないは、我が身を待っている幸福なのだ。ねえ、そなたはそうは思わぬかや。さように、エリア姫がおっしゃるのでござります。
そしてそのエリア姫はどうして？
いやもう、物語というものはたわいのないもので。そのエリア姫は、長野旅路にわずろうて、とうとう会えなくなりましたわい。
まあ、ねえ。
もしお姫様、お泣きなされますな。それは、た物語の姫君の身の上にすぎませぬ。ささ、そのお姫様の歌を、このじいやが歌ってごらんぜましょう。そうじゃそうじゃ。小鳥でさえも巣は恋し、生まれ故郷のバビロニア。なんと、面白い歌ではござりませぬか。
本当にね、じいや、私もエリア姫のようになりたいわ。
これは、まあとんでもない。何をおっしゃりまする。エリア姫はエリア姫。お嬢様は お嬢様、さあさあ、今日はお正月でござりまする。庭に出て、はごでもついて遊びましょう。
浜辺のお正月も寂しく過ぎて、春の早いこの海辺の村には早咲きの桃の花さえちらほら咲き始めた。ある日のこと、別荘の鳩が首に紙切れをくくりつけて、雲の多い春先の空を北の方へ飛んでいった。その紙切れには、小鳥でさえも巣は小石の歌が書いてあった。そして東京に住むこの別荘の主人は涙ながらにそれを読んだという。
福山秀美の心のしおり、
いかがでしたか。さて、ここで和歌山市民図書館で行っています朗読ライブのご案内です。毎月第4金曜日、和歌山市民図書館で声で届ける物語癒しの時間を絵本の山へと題して絵本朗読を行っています。今月は10月25日金曜日夜の7時からです。昼間は子どもたちがワクワクしながら絵本を開く空間、夜癒しの読み語りでお楽しみください。詳細は四方和歌山、それから図書館だよりにも掲載されています。10月25日金曜日夜7時から和歌山市民図書館4階絵本の山でお待ちしています。心のしおり、次回は10月29日火曜日午後6時30分からの放送です。お相手は福山秀美でした。ではまた。